日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法、その1、トラブルに事件が起きていると面白くない。トラブルが起こったらどうするか、それが問題です。普通にトラブルとして受け止めるのもいいですが、ちょっと面白くする工夫があります。そのトラブルに事件が起きてみてください。事件で事件が起こると、マスコミが勝手に事件が起きることがありますが、それと同じ時間です。トラブルが起こった時は、トラブルの特徴を判明した名前を付けましょう。できるだけ意味で面白い名前を付けてみるのがおすすめです。ある企業の夜、居酒屋で会社の同僚と飲んで、電話に酔っ払いました。自分が仕事をして、そのまま眠りにつきました。朝起きたら、そこは玄関でした。どうやら玄関で初犯したようです。もちろん、期待もしていません。名付けて、玄関が住む中心事件です。ある日、トイレ中が難しくなってしまいました。どうやら、トイレのマークが詰まったことが原因のようです。トイレのマットもスリッパも一緒にして、床が不足しないか心配になります。トイレ前の廊下にも水が流れていて、感電してくれようと思います。名付けて、トイレの難しい事件と呼びましょう。ある日、天井からの雨漏りが発生しました。建物の廊下に隙間ができていて、雨水が浸入しているようです。困ったら、湿気が持ったら、どうしたら直してもらわないかなと思います。バケツを持ってきて、ひとまず応急処置です。名付けて、男の子の事件と呼びましょう。トイレが起こった時、悲しんだ顔が出ていないので、現場がありません。せめて、面白い事件の起きて、楽しんでしまいましょう。面白い事件の出来事が来るかなく、人生で、事件が起きるとトラブルを乗り越えるのも早くなるのです。日常ではこういうことが大切です。後から振り返った時なら面白いトラブルだったなと思えるのです。トラブルが起こったら事件が起きてみる。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その2、ラジオ体操を何時間としてというのも誰も面白くない。ラジオ体操をするとき大抵の人はならやります。寝起きや早朝に行うことが多いのでまだ眠気が残っているでしょう。まだ体のスイッチがオンになっていないときはならんとした動きになりやすいもの。ラジオ体操にちょっと複雑なイメージがあって真面目にやるのに抵抗感を覚える人もいるかもしれません。ラジオ体操なんて真面目にやっていられない。動きは大体やっていない。ちょっとぐらい動きを間違えても近いわけではない。そうした意識で取り組む人が多いのではないでしょうか。確かに動きを間違えたといって近いわけでもペナルティーがあるわけでもありません。ラジオ体操は気楽に取り組みます。動きは大体やっていないわけで。だからやるのもそれはそれでないのですが、せっかくラジオ体操をするなら意識的に面白くさせてみませんか。ラジオ体操を面白くできるかと思いますが、もちろんできます。ラジオ体操をダンスゲームと考え、本気で真面目に取り組んでみるのです。ダンスゲームでは動きやタイミングを間違えないよう正しい動きを意識します。それと同じことをラジオ体操にも当てはめます。ダンスゲームのつもりで正しい動きを意識しながら一つ一つの動きを丁寧に行いましょう。ラジオ体操には正しい動きがあります。手先、足先まで神経を引き渡せ、音楽に一体あった動きを行いましょう。一度、ポテトの動画を確認してみてください。ラジオ体操は簡単な動きに思いますが、じっくり観察してみると、ところどころ複雑な動きがあることに気づかされるはずです。大体、やっている動きではなく、正しい動きという意識になると、意外と難しく運動神経を抑えます。ダンスゲームとして考え、本気で高得点を狙う感覚になれば、ラジオ体操とはいえ、面白さがぐっとアップします。そして、やりがいもできます。しっかり全身を動かせるね、真面目な取り組み方もあるので、一石二鳥です。ラジオ体操のラインが悪いことには、体のことが固まっていて、気持ちのいい達成感も広がっているはずです。だから、ラジオ体操、ダンスゲームとして取り組むと、誰も面白くなるのです。ラジオ体操、ダンスゲームとして考え、本気で真面目に取り組んでみる。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その3、やるスイッチが入った瞬間を逃してはいけない。よし、勉強しよう。よし、タイムを見よう。よし、髪を切りに行こう。ふんやる気になる瞬間があります。理由はわかりません。何の前でもありません。とにかく突然やるスイッチが入って行動したくなる時があるものです。やる気は突然出ることもあります。普段はやる気を出そうとしても、なかなか出ないのになぜか不意に諦めていても、立ってもいない時があるものです。そういう時に取るリアクションはただ一つ。とにかく行動しましょう。余計なことは考えず、とにかく動くのです。やる気が出た理由なんて考える必要はありません。もたもたしているとやる気が消滅してしまいます。やる気は生ものです。いつまでもあるわけではなく、消えることはというのです。やる気はあるうちに行動するのが良い。善は急いで、鉄は熱いうちにでということもあります。こういう時は一分一秒が大切です。よし、勉強しようと思ったら、今すぐ勉強を始めましょう。食事をしてから勉強しよう、1時間後に勉強しようなど、大きなことを言っている場合ではありません。あんたすぐずつ勉強を始めるのが特策です。よし、タイムに行こうと思ったら、今すぐタイムに行きましょう。すぐ財布を持って家を飛び出すように出発です。もたもたしないで今すぐアクションを起こしてください。よし、髪を切りに行こうと思ったら、今すぐ病院に行きましょう。予約が必要ならすぐ電話して、今日の日常を確認してください。当日であっても予約が泣いていることがあるのです。やるスイッチが入った瞬間を逃さないでください。貴重なチャンスであり、絶好のタイミングです。せっかく熱々のやる気が出ているのですが、そんなうちに行動することが大切です。突然やるスイッチが入った瞬間は一気に駒を進めるチャンスなのです。突然やるスイッチが入ったら、もたもたしないですぐ行動する。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その分、飲食店で好みや音楽が流れたことも考えから。飲食店では音楽が流れています。歌詞の前に BGM の音もあれば、歌詞のついた曲が流れることもあります。音楽や洋楽だったり、古い曲や最新の曲だったり、この音楽が流れていると心が弾んでウキウキしますね。特に知っている音楽だったり、特に色んな音楽だったりすると、テンションもぐっと上がるのです。一方、好みではない音楽が流れることもあります。そういうことは少し耳の中に何かを覚えます。どうしてこの音楽なの？他の音楽普段知らない音楽を聴いていただき、どうもいいのです。私たちが普段好んで聴く音楽は、いかに良ったりです。知らず知らずのうちに同じような音楽になっています。あなたが好きな音楽は、ある特定の音楽が多いのではないでしょうか。この音楽を聴いた限りは、世界に広がりません。なかなか自分で自分の変えるのは難しいもの。世界を広げるのは、自分の殻を破って、自分の外にあるものを取り入れる必要があります。この未来の音楽が流れたら、自分の外にあるものを取り入れるチャンスです。なかなか面白いようになら、今はこんな曲が流行っているんだね、と思いながら楽しむようにしましょう。この未来の音楽としても、世界を広げるようになります。普段知らない音楽を聴いて、世界を広げるチャンスもラッキーなことなんです。この未来の音楽が流れたら、普段知らない音楽を聴いていただき、どうもいいなら楽しむ。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その後、食事は、気軽に楽しめるエンターテインメント。テレビ番組で食事をしている人を見かけます。テレビは料理の前から伝えられても、味や香りは伝えられないため、言葉や表情で美味しさを伝えます。味、香り、食感など料理の美味しさを上手に分かりやすく表現していますね。言葉だけであっても、絶妙な表現だとなることと思います。食事の表と呼ばれる名字もいて、ユニークな表現をしていることもあります。料理の味わいを表情やリアクションでうまく表現していると、こちらも高くなってくるのですね。食事の表情はまず料理になっても、決してまずいとはいいません。変わった味、面白い味、想像を超えた味といった表現を伝えます。今っぽいような優しい味と表現し、純粋なような素朴な味、シンプルな味と表現します。うまい表現するなと感心されることもあるのではないでしょうか。テレビで見られることが多い食事ですが、実は私たちも気軽に食事を楽しめるのです。例えば、外食の際、料理の美味しさを自分なりに表現してみてください。味、香り、食感など上手に表現してみましょう。友人と外食で別々の料理を注文したとき、自分が食べている料理の美味しさを上手に伝えています。言葉は表情、リアクションの勝負です。意外と頭を使うし、なかなかうまい表現が出てこなくても私感じることもあるでしょう。もちろん、口に合わない料理であっても、まずいと言わないのがルールです。変わった味、面白い味、想像を超えた味といった表現を伝えましょう。今っぽいような優しい味と表現し、純粋なような素朴な味、シンプルな味と表現しています。言い方はとても、いろいろあるので、自分なりに上手に表現してみてください。食事が上手すると家族や恋人が作ってくれた料理を褒めることもありがとうございます。美味しかったの一言だけで済ませることもできますが、もっと豊かな表現ができるようになります。味、香り、食感のうまく食事をしています。きちんと料理を味わってくれていることが相手に伝わって喜ばれるのです。遊ぶことで自分の食事を楽しんでみましょう。上手に表現できると食事がますます美味しく感じられるようになって一石二鳥です。食事は芸能人だけの仕事ではありません。私たち一般人も気軽に楽しめるエンターテインメントです。食事も楽しい遊びの一つです。自分で食事を楽しんでみる。日常生活に原料素を取り入れる30の方法。その6、なら飲みをするときもしっかり味わって飲むのがよい。飲むものを飲めなら仕事をすることがあるでしょう。コーヒーはカフェインが含まれているので覚醒作用があります。ブラックコーヒーであればキリッとした甘みがあります。肉や砂糖入りのコーヒーを飲みながら仕事をするとエンジンがかかって仕事が始まります。ソフトドリンクでもそれぞれ美味しさがありますね。お気に入りのソフトドリンクは心の緊張をほぐしてくれます。そんなものを飲んだらですが、よく何らかのパターンがあります。なら飲みになっているためでしょうか。適当な味わいになっているケースが多いのです。なんとなく飲むものを持ち、なんとなく口にして、なんとなく喉に流し込む。味わうプロセスがありません。とりあえず飲むになっています。味わうことなく喉を損傷するような飲み方になっている人も多いのではないでしょうか。それはそれではありませんが、せっかく美味しいものがもったいないです。そこでご提案です。仕事や勉強しながら飲むものを飲むとき口にする瞬間だけは飲むのに意識を向けてください。なんとなく飲むのではありません。じっくり味わって飲むのです。食事であってもきちんと味わいます。食事はこの数量です。この数量であっても見たことを見せると美味しさがますます感じられます。ブラックコーヒーであればキリッとした甘みをますます楽しめます。肉や砂糖のコーヒーであればまろやかな甘みをますます楽しめます。ソフトドリンクならより美味しさが感じられますます心の緊張をほぐしてくれるでしょう。 じっくり味わうと、それだけリフレッシュ効果も高まります。集中力もなくするのです。一瞬であっても飲むものを飲むことに変わりません。肉を研ぎ澄まして意識を集中させると同じ飲むものでも美味しさがします。だから飲むのをするときもしっかり味わって飲むのが良いのです。仕事中の飲むものは何となく飲むのではなくしっかり味わって飲む。日常生活に原料素を取り入れる30の方法。そのなら、良い流れは食事の美味しさは欠かせる調味料。食事を美味しく頂くコツは斜めにあります。食事の時は少しでも斜めの良いところを美味しくしてみてください。これだけのことですが、随分食事の雰囲気が変わってきます。力感が増して、気分も上がり、食事の時間が豊かになるのです。同じ食事を過ごしても、昔の良いところだと、例えば、町の飲食店で食事を楽しむなら、できるだけ斜めの良いところにします。できるだけ高い川を選んだり、窓際の席に座ったり、など少しでも斜めの良いところで食事をしてみてください。高い川で、なおかつ安いながら、開口感もあって気持ちがいいはずです。商業施設であれば、できるだけ高層階のレストランで食事をするといいでしょう。もちろん、窓際を選んだのは夕方もありません。高層階であれば、あることを遠くの景色が見渡せるように絶景を楽しめるはずです。少し、色が止まることもありますが、食事を美味しく食べられるとを変える価値があります。休憩室であっても、窓際で食事をするだけで随分雰囲気が違うのです。外の景色が見えるということも斜めの一つです。一般食堂や町の風景を楽しめ、天気が良ければ、美しい青空や白い雲を楽しめます。雲層や雨雲であってもそれはそれで味わい深い風景です。斜めを楽しみながら食事をするだけで気分が上がるし、一気感もアップします。良い流れは食事の美味しさは欠かせる調味料なのです。斜めを楽しみながら食事をする。日常生活に原料素を取り入れる30の方法。その8、雲の名前を覚えると毎日雲の名前がゲームを楽しめる。雲には名前が付いています。雲は様々な形があって種類がたくさんのように思われますが、意外と数えてしかありません。大きく分けると、たった10種類だけです。天、天石雲、天層雲、高石雲、高層雲、南層雲、総石雲、層雲、積乱雲です。これを10種類で問います。例えば、晴れた日に降りかける雲のような雲といえば積雲です。高い層にあって、縦で白い天井を伸ばしたような筋状の雲であれば天雲です。元々した複数の雲が並んでいるなら高石雲です。雨を降らせる雲であれば10種類の新種類しかありません。空全体を大量の雨雲が南層雲であり、最も上に伸びていて、豪雨を降らす雨雲であれば積乱雲です。たくさんだと覚えるのは大変ですが、たった10種類だけなので、意外と簡単に覚えられるのではないでしょうか。これらを特徴と共に覚えておき、毎日雲の名前を覚えていくのです。10種類を覚えると雲の名前がゲームを楽しめるようになります。空を眺めるために雲の名前がゲームをすれば、空を眺めるために楽しみが増えます。一日のうち何回か雲が変化することもあるので、それだけ楽しみも増えます。10種類は一生最後知識なので覚えて損はありません。雲の名前を覚えて雲の名前がゲームを楽しみませんか。雲の名前を覚えて雲の名前がゲームを楽しむ。日常生活に原料素を取り入れる30の方法。その9、変わった形の雲を見られることもラッキーの一つ。空を見られてください。普通に青空を眺めたり、日光浴を楽しんだりするだけではありません。変わった形の雲を何かチェックしてみてください。もちろん相手は普通の形の雲ではないでしょう。普通の形の雲を見ることはできても、変わった形の雲はなかなか見られません。しかし、ごく前に変わった形の雲を見られることがあります。不思議な形の雲も、ハートの形をしたりも、虹色に輝く際に山頂にできる方も、突然像を横たんだような形をしたりするのも、もし変わった形の雲が見られたら、ラッキーと考えてください。天体のプレゼントです。めったに見られないために特別で貴重です。変わった形の雲を探し、ご習慣にしてみてはいかがでしょうか。毎日、今日は変わった形の雲はないかと思いながら、空を見ることを楽しんでみてください。一日に朝、昼、夕の3回のチャンスがあります。意識的に探すと見つけやすくなります。たとえ変わった形の雲がなかったとしてもいいのです。空を見ることはリフレッシュや気分転換になるのでおすすめです。青空を背景にしたのは、いつ見ても美しくて心が洗われますね。変わった形の雲を探すことが習慣になると、日の楽しみの一つ増えるのです。普段は見られない変わった形の雲を見られたらラッキーと考える。日常生活に原料素を取り入れる30の方法。その10、複雑な意見に流してはいけない。メドレームと思って楽しもう。大都会の駅は複雑な構造になっていることが多い。出入口が複数だったり、回り口が短かったり、複数の不安が上がっていたり、同じことをルール回ってしまうこともあるかもしれません。体力が満点で困ってしまいますね。都心部の駅は複雑な駅ということがふさわしい。都会の駅は巨大ということもあって、なおさら迷います。お互いさえ簡単な駅になってしまいます。なんて分かりにくいのだろう、と嫌がることもあるのではないでしょうか。しかし、こんなことは発想の転換です。複雑で分かりにくい駅はメドレームと思ってみてください。メドレームと思えば、嫌がが悪く、いかに楽しく取り組めるようになります。メドレームですから分かりにくくて当然です。悔しがよう、という考え方がない、やりがいが出てしまいます。複雑であることやらないままでチャレンジがしまいます。最短トイレでルートを探ってみるのも面白いでしょう。方向感覚のすべては上級者であれば、地に頼らないのも一つの方法です。さらに、厳正を考えながら制限時間を設けてみてください。体育会の形式になって、ますます面白さがアップします。過去にチャレンジしたことがあるなら、前回のタイムを更新できるようになります。目的地に辿り着いたら、ガッツポーズです。現在の喜びと達成感が味わえます。迷子になっても心配には及びません。リバットの時は、近くにいる人間さんや駅員さんに来ては会おうて、詳しく知っている人に来ては、正しいルートを教えてくれます。ユニークな視点と発想で人生を楽しみましょう。人生では遊ぶことが大切です。急いでいるときは遊んでいる余裕がないかもしれませんが、時間に余裕があることならこういう考え方もあるでしょう。普段より早めに到着すれば時間に余裕ができるので気軽に取り組めるはずです。複雑で分かりにくいときは実によくできた現状です。ちょっと考え方を変えるだけで現実の見方が変わります。嫌ながら悪くに変わります。遊ぶことを大切にして日常を楽しみましょう。複雑な駅はメロゲームとして楽しむ。日常生活に原料素を取り入れる30の方法。その11、幽霊の恐怖をなくす神秘な方法とは。あなたは幽霊を信じていますか。不気味な人影が見たり、雲の音が聞こえたりすると幽霊がと思って恐怖で触れる人もいるでしょう。嫌な妄想が広がって恐怖を覚えます。子供は夜夜に時に幽霊が出せるようにと思います。時間に幽霊が出ると、トイレに行きたくなります。目の前に幽霊が現れたらどうしようと考えると心配になります。どうせ幽霊の恐怖を克服できるのでしょうか。幽霊の恐怖をなくすシンプルな方法があります。幽霊を否定すればいいのです。中途半端に否定するのではなく、完全に否定するのがポイントです。幽霊を信じません。幽霊はいない、言い訳がない、と心から幽霊を否定するのです。幽霊を否定すれば幽霊が出てくることになります。幽霊が怖い、幽霊が出たらどうしようと言っている人は、なんだかんだ幽霊を信じているのです。幽霊を信じているから、不気味な人影や気分の喉に触れます。悪い妄想が膨らんで幽霊のように見える錯覚を引き起こすのです。幽霊を否定すれば、気分の喉が聞こえたり、不気味な人影が見えたりしても怖くありません。なんだろう、誰だろう、と普通に思うだけになります。現在のこと、科学的に幽霊の存在は証明されていません。肯定するのも自由ですが、否定するのも自由です。肯定することもできますが、一方、否定することもできます。自分の中で幽霊の存在を否定すれば、もはや幽霊は出なくなるのです。理解の勉強をするのもアイデアです。理解の勉強をすれば、幽霊の存在が証明できないことに気づかされます。幽霊を否定する資料にたくさん目を通すのもいいでしょう。理解の知識が身につくほど幽霊は存在しないという考えが確信に変わります。結局のところ、幽霊を作り出しているのは妄想です。島で幽霊だと騒がれている現象は、どれも何かの間違いや勘違いであることを思い知らされます。最初から幽霊は存在しないと全否定すればいい。幽霊を見ることがなくなるのは、もちろん幽霊の恐怖を見ることもなくなるのです。幽霊の存在を全否定する。日常生活に原料素を取り入れる30のこと。その順に、私立の恐怖を乗り越えることは、ワクワクする予定を考えること。人生では私立を受けなければいけないことがあります。私立を受けるときに心配なのは、やはり恐怖ですね。直接メスを入れる私立なら恐怖の特別を決めるのです。私立の恐怖を乗り越えるのはどうすればいいのでしょうか。まず、基本として大切なのは、怖いと考えないことです。怖い怖いと考えたら、ますます怖くなるのです。プレゼン前、緊張すると考えていると、ますます緊張がされるという現象と同じです。考えすぎの状態となり、必要以上に自覚を流します。変な汗が出て、体の震えが止まらなくなるのです。ネガティブな感情の自覚を流したところで、考えなくていきなし。そのため、怖いと考えなければ、恐怖は安定します。では、怖いと考えないためにはどうすればいいのか。ワクワクする予定を考えましょう。上手に気を流せば、自然と恐怖が吹き飛びます。ワクワクする予定が何でも OK です。例えば、未来の手術を受ける状況があるとします。目の手術は怖いですが、先生を信頼すれば大丈夫です。先生はプロです。数多くの実績があり、ミスや失敗をすることはありません。そして、手術中はワクワクする予定を考えましょう。例えば、実はどんな美味しいものを食べようかなと考え、気を流せばいいのです。食欲は人の三大欲求の一つです。大好物でも夢レストランのコース料理でも構いません。食べることを考えていれば、手術はというのに終わります。命を受ける状況があるとします。さすがに、食べることを考えるわけにはいきませんが、楽しい予定はまだまだ他にもたくさんあります。手術が終わったら少しでも飲もう。映画にも行きたいな。そうだ、旅行に行きたいな。とにかく、ワクワクできることを考えてください。一つだけでなく、二つ三つ同時に考えるのもよし。ワクワクする予定を考えていると、自然と明るい気持ちになってきます。もはや、恐怖を感じるのはありません。ワクワクする予定を考えていると、手術はというのに終わります。手術の恐怖はワクワクする予定を考えることで乗り越える。日常生活に原料素を取り入れる30のこと。その13、メガネに突っ込んでいると一発で覚えられる。世の中には数多くのメガネがあります。たくさんのメガネがあって覚えるのが大変です。どうすれば目が覚えやすくなるのでしょうか。 気になることを見せて突っ込みを入れてみるのです。突っ込みを入れると一発で終わります。不思議なので世の中にある人間は大抵突っ込みを入れたくなることがあります。しかも一つだけでなくいくつもあることは珍しくありません。面白いちょっと変だよなぜだろうといったところがあるのでそこに一つ突っ込みを入れてみましょう。グサク、クリムゾの接吻という名があります。この意味は突っ込みたくなることがいつも見せます。どうして全体的に金魚なの？金魚にしなければいけない理由は何だろう？と突っ込んでいます。基礎しているけどよく見ると女性は少し嫌がってるんじゃない？大丈夫？と突っ込んでいます。大丈夫な場所にいるね。どういう状況なの？落ちたら危ないよと突っ込んでいます。エル、猫のラゴンという名があります。世界的な名ですが、よく見るとクエスチョンマークになることがあります。なんだか身体操をしているような独特な身体表現だなと突っ込んでいます。みんな技術のような身体をしているな。どういうことなんだろう？と突っ込んでいます。みんなの中でしかも手に離れそうな人もいるけど大丈夫なの？と突っ込んでいます。あらやそうですが、何かよく空人大臣の業務があります。日本史の教科書に必ず出てくる名産ですが、じっくり鑑賞するとやはり突っ込みたくなることがあります。よく見ると、空人も大臣も怒った顔ではなく、笑ったような可愛い顔をしているねと突っ込んでいます。空人の腹は緑色なんだね。しかも黒いものを乗っているなんて不思議だなと突っ込んでいます。空人も大臣もダンスをしているように見えるなと突っ込んでいます。突っ込むと伝承的な記憶もしっかり刻まれます。絵を見る時間が短くてもどんどん絵を覚えていくのです。時々突っ込むところがたくさんのようになります。そういう時は突っ込みながらたくさん突っ込んでみてください。普通に鑑賞者はにするのではなく、鑑賞するために突っ込みを入れているのです。絵を見るために突っ込みを入れると絵を覚えやすくなるので、鑑賞の楽しさもアップするのです。大変突っ込みを入れてみる。日常生活に原理要素を取り入れる30の方法。その14、運動しないといけないと思ったら今すぐ運動しよう。運動不足で悩む人は多い。特にデスクワークの仕事の場合ずっと座ってばかりでなかなか運動の機会がありません。最近熱気運動していないが、完全に運動不足だ。体を動かさないといけないね。そう思ったら今すぐ運動しましょう。運動不足の解消には屋内でランニングをしたり、ストレッチに通ったりするイメージがありますが、その限りではありません。普段の生活の中でもっと選んでいきます。例えば、トイレ休憩です。トイレに行くとき少し遠回りをしてみてください。歩くときなど運動量が増えます。トイレのとき一つ用の不安のトイレを利用するのも一つの方法です。不安状態できるだけエスカレーターエレベーターより階段を使います。バンクは通話程度のような階段を使った方が早く移動できるべきな運動もあります。階段を使うと短い距離でも少しの筋肉が可能になります。近くの際、一人一人で歩いて帰るのも良い方法です。近所の階段は車より一歩で行ったり、運動が苦手な人でも少し遠回りをしたり、階段を使ったりするのが簡単にできるのではないでしょうか。運動不足を解消するなら歩くことから始めるのが得策です。人の筋肉の3分の2は下半身に集中しているので歩くことで効率よく運動不足を解消できます。運動不足という人は日常生活にプラスされた運動を取り入れないのです。改めて運動と思うと思い越しを上げる感じがあって、抵抗を感じますが、日常の習慣も少し耐えるのが簡単にできますね。あくまで日常生活の延長なので無理なく続けられます。いつの間にか痩せているのです。運動不足だと思ったら日常生活にプラスされた運動を取り入れる。日常生活に原要素を取り入れる30の方法。その15、残業が避けられないなら、いっそのこと開き直って前までいく。仕事をしていると残業が必要なことがあります。特に繁忙期は仕事量が多くなり残業が避けられないことがあるのです。こういう時は消極的な姿勢で取り組みがちです。心の中でネガティブな声を積み上げてしまいます。いや、やりたくない、逃げ出したいと思いながら残業をするとますます気持ちが楽になり、沈黙になります。限界感が増していき、仕事のスピードも遅くなるだけでいいことはありません。こんな時、残業のストレスを回復する方法があります。開き直って前までいくのです。よし、今日は残業を頑張ろう。残業代を稼ぐチャンスだとポジティブに考えるのです。今度は嫌な気持ちがあったとしてもそれは考えないようにします。やるしかないことはやるしかありません。だから開き直って張り切って残業するような心持ちでいきます。すると不思議なことにストレスが小さくなります。何事も気持ちようです。どうせ残業するなら暗い気持ちを明るい気持ちで取り組んだ方がいいのです。洗脳してみることで残業のストレスも軽くなります。残業することに変わりなくても前までに取り組んだら無理に仕事が変わります。残業が終わるのも少し早くなるのです。残業しなければいけない状況になったらいつのことを開き直って前までに取り組む。日常生活に原理要素を取り入れる30の方法。その強く。そのまま魔法の力がある。それは不思議な力があります。同じ飲むのでもそれを飲むと少し違った味に感じられるのです。嘘だと思うなら実際に試してみることがあります。牛乳をコップで飲むとそれを使って飲むのでは味が少し違います。コーラもコップで飲むとそれを使って飲むのでは味が少し違います。リンゴジュースやオレンジジュースもコップで飲むとそれを使って飲むのでは味が少し違います。味も香りもないんですからコップで飲むとそれを使って飲むのでは違って感じられるらしいです。それを使うといつもと違った飲み方になります。僕から入ってくる刺激が入るので味まで違って感じられるのです。子供たちは時々コップとソロで飲み方をしています。ある時はソロが欲しいと、またある時はソロはいないと、飲み方が異なります。直感的にそれぞれ味が違うことに気づいているのです。ソロの方を利用すると同じ飲むのでも2種の味わいが楽しめて面白くなります。ソロで飲むことのない野菜やホットコーヒーも遊ぶことで試してみてください。ソロで飲んでみるといつもと違った風に感じられて面白い。大人でもどしどしソロを利用していきましょう。ソロは飲みやすくするだけでなく、味の変化を楽しむためにも使いたい。ソロの方を飲んで楽しむ味の変化を楽しみましょう。ソロの方のです。コップとソロで飲み方をしてみる。日常生活に原料素を取り入れる30の方法。その17、我慢ができたら自分を褒める。あなたは今日我慢をしました。嫌がしましたが、会いました。悪口を言いたくなりましたが、自重しました。出られそうになりましたが、自制しました。ギリギリの状態でしたが、何とか1500円で買いました。切れたら最後です。必ず後悔で終わります。取り返しのつかないグラフに発展する可能性もゼロではありません。それが分かっているので、きちんと感情をコントロールして抑止したのです。すでにそういった失敗を経験したことがあるので、同じ失敗は繰り返さないことを意識しています。だから、我慢ができたら自分を褒めてください。よく書いたと。我慢ができたのはきちんと前頭葉が発達している証拠です。我慢をすることで前頭葉が刺激され、どんどん鍛えられます。自分を褒めることで我慢したことが報われます。我慢は外見と内面に役になります。我慢そのものは特別なことではありません。表向きはじっとしているだけですが、実際は大きな困難を乗り越えています。派手なアクションはなく、一点何もしていないように見えても、心の中では大きなバリューを持ち上げています。心のバリューの成功させているようです。さて、問題なのはストレスです。我慢したらストレスも溜まっています。大きな我慢であるほど大きなストレスが溜まっています。あなたはストレスはそのまま放置せず実きちんとストレスを解消させないとストレスが溜まる一方になります。いずれ連帯に対して心身の不調につながる恐れがあるのです。だからこそ我慢の後はストレス解消が必要です。趣味や遊びなどあと気分が入るようなことをしましょう。爆発する前にきちんとストレスを解消させればまた明日もしっかり我慢できるようになります。しっかり我慢できたら自分を褒める。我慢した分だけしっかりストレスを解消させる。日常生活に原因要素を取り入れる30の方法。その18、家にスマホを忘れた時に帰ってチャンスを捉えてみる。出勤中家にスマホを忘れたことに気づきました。気づいたのはバスや電車の中で今から取りに帰る直接という場面があるでしょう。こんな時取りに帰るかどうかです。もちろん仕事に欠かせない業務用スマホなら取りに帰る必要はあるでしょう。仕事の小さい点であれば遅刻になったとしても取りに帰る必要はあります。しかし忘れたスマホが個人のものであればもっと柔軟に考えたい。取りに帰るのもいいですが、これをあえてチャンスを捉えてみませんか。いっそのことスマホがない日に帰ってしまいましょう。個人のスマホであれば放っておいていいのです。焦る必要もないがする必要もありません。まあいいかと考え、家にスマホを忘れたことをチャンスに変えましょう。スマホがないと大変なことになると思いますが、大げさに考えすぎです。一日しかスマホがなくても生活に大きな支障はありません。少し不便なあれのこと。電話が取れなかったり、ペットが取れなかったりするということです。緊急の連絡は滅多にありません。電話や SNS の返事が遅くなったら家にスマホを忘れたと今言われているということです。誰も一度は経常にスマホを携帯しているのが当たり前で、スマホと一緒に動態となっている人が少なくありません。もはやスマホを再生している状態です。だからこそ、家にスマホを置き忘れたらチャンスです。逆転の発想で自分の水を前向きに加え、スマホ越しの一日を楽しむ機会に変えましょう。新鮮な一日を送ります。そわそわ落ち着かないかもしれませんが、それはそれで新鮮な感覚を楽しんでしまいましょう。普段からスマホが手放せない人とスマホ越しの一日が新鮮に感じられるはずです。スマホがなければ余計な邪魔が入らないので仕事も集中しやすくなります。普段よりミスも少なくスピーディーな仕事を実現できるはずです。これがピンチをチャンスに変えるということです。たまにはスマホ越しの一日を送ってみるのも悪くありません。スマホがなくても楽しい一日を過ごせます。家にスマホを忘れたらスマホ越しの一日ということにして楽しむ。日常生活に原要素を取り入れる30の方法。その19、憧れのアイドルとデートをすることとは。あなたの憧れのアイドルは誰ですか？憧れのアイドルは一度でいいからデートしてみたい。と思うでしょう。現実では何の接点もなく、雲の上の存在、手の届かない存在ということが多いのではないでしょうか。憧れのアイドルがいてもデートするのは難しい。現実的に考えてデートができる可能性は限りなくゼロです。こと不可能といっても過言ではありません。憧れのアイドルとデートするのは現実的な夢に思いますが、不可能ではありません。意外なことで実現できることがあります。夜、デートの夢を見ることです。夢とはいえ、まだ見ていません。夢を見ているときは完全に現実と同じ感覚になります。きちんとご覧になって全てがないです。しかし幸せな人と過ごせるでしょう。一緒に食事ができるでしょう。 たくさんの処理もできるでしょう。手をつなぎながらデートができるかもしれません。もちろん夢の中で思い出することもできます。ちなみにこの方法は30年の間ではなく、漫画や雨といった20年の間でも応用可能です。中心前、今日は何々とデートできますようにと意識しましょう。デートの内容をイメージをしてから目をつぶしましょう。うまくいけば夢の中で憧れの間でデートができます。現実では接点がなくても夢の中では接点になります。今夜は雨であっても諦めないでください。今夜は雨なら明日の夜があります。明日の夜は明後日の夜があります。毎日寝るということは毎日チャンスがあるということです。今日こそは、今日こそは、と繰り返していきましょう。他の努力も一切ありません。うまくいかなくても失うものは何もないのですが、毎日諦めずにチャレンジです。いつ夢を見られるかわかりませんが、毎日念じながら就寝すれば一切理想の夢を見られるようになっていきます。夢の力を信じましょう。理想の夢を見ることも夢実現の一つなのです。憧れの愛をデートできますようにと念じながら特にする。日常生活に原料素を取り入れる30の方法、その20、魚は恋にあるか見ないという人が魚を好きになるかの考え方は、魚は恋にあるか見ないという人がいます。確かに恋にあると恋の属性がなかったって食べにくいですね。うっかり恋を飲み込んでしまうと喉に引っかかって痛みを感じます。魚は恋さえなければいいのになと思う人も多いのではないでしょうか。そんな魚は恋にあるか見ないという人におすすめの考え方があります。これを取り除くことをゲームと思えばいいのです。題してコスプレゲームです。さあ、箸を使ってどれだけ上手に恋を取れるかチャレンジです。ゲームと思って楽しいことを意識しながら恋を取り除きましょう。箸を使って恋を一つ一つ取り除きます。上手に箸を使うことも求められますが、ゲームと思えば難しいことも手間がかかることも楽しめます。一つ残らず恋を取り除けば満点です。ゲームの上達は一問にも練習です。上手な方法がわからないときは動画を参考にしましょう。動画参考には魚の上手な取り方を分かりやすく説明した動画がたくさんあります。動画を見て理解すると習得するのも早くなります。最初は上手にできないかもしれませんが、何度か繰り返しているとだんだんコツをつかんできます。きれいに恋を取ればこれほど高スコアです。上手に恋を取り除けば美味しく魚を食べるということになっています。魚の恋を取り除けば恋のある魚だからこそ楽しめること。魚を食べるときは普通に食べるだけでなく、ゲームも楽しめるので一石二鳥ですね。魚は恋を取る楽しみがあると思えば魚を食べる抵抗も小さくなります。コツとゲームと思えば魚が好きになり、もっと魚を食べたくなるのです。魚は恋があるか見ないという人はコツとゲームと思ってみる。日常生活に原料素を取り入れる30の方法、その11、新しい経験が増えるのはきちんとチャレンジができている証拠。最近新しい経験が増えているな。最近新しい出会いが多いな。ここ数ヶ月で新しい知識が増えたな。と最近振り返ったとき新しい経験が増えているように気づくことがあるかもしれません。日常で新しい経験が増えていると感じることがあれば、学校で喜んでください。喜ぶべきことです。新しい経験が増えているのはきちんとチャレンジができている証拠です。動かなければ新しい経験もそうです。チャレンジもしなければ新しい経験は増えません。新しい経験は必ずチャレンジをしたときに増えます。チャレンジは未知の分野に立ち向かうことを言います。新しい経験が増えているのは未知の分野に立ち向かった結果でありチャレンジができていると言います。知らず知らずのうちに新しい経験が増えているのは知らず知らずのうちにチャレンジができているのです。チャレンジが習慣になっているということです。その調子でどんどんチャレンジを続けていきましょう。新しい経験が増えるにつれて視野も小さくなっているはずです。見た目や体験は変わらなくても、あなたの内側ではどんどん成長を遂げていて大きく進化しています。最近失敗をすることが多いな、トラブルが続いているなと思うこともあるかもしれません。失敗やトラブルが増えたとしても新しい経験も増えているなら OK です。悪いことのように思いますが、実は良いことです。チャレンジは失敗やトラブルが好きなのです。失敗やトラブルが増えたとしても新しい経験も増えているならチャレンジができている証拠なので大いに喜んでください。その調子で少しチャレンジを続けていきましょう。新しい経験ができているならきちんとチャレンジができていると考える。日常生活に原料素を取り入れる30の方法、その12、不愛想な人は絶好のゲームとなる。不愛想な人がいます。仏頂剤表情に乏しい。言葉遣いもさせ、態度も悪い。そんな人がいると嫌な、感じが悪いな、あまり関わりたくないなと思ってしまいますね。来月ならまだ距離の費用はありますが、仕事となることはいけません。関わらなければいけないという状況があります。部だったり、チームメンバーだったり、お客様だったり、そんなことの良い考え方があります。あえてゲームとして取り組むではありませんか。名付けて笑顔にさせるゲームです。よし、この商品でも笑わせてやろう。と思いながら接してみてください。抵抗があってそんなことはできないと思いますが、ここは一つ頭を柔らかくして取り組みたい。抵抗があることも含めてゲームです。これはなかなか難しいことです。難しいからゲームにできるのです。ゲームと思えばモチベーションとなりやる気が湧いてきます。相手は何もないでもこちらは丁寧な態度でします。相手は無表情でもこちらは明るい表情でします。なかなか笑顔を見せてくれないならそれだけ何倍になります。なかなか相手が笑ってくれなくても諦めません。何が何でも丁寧にして何とか笑顔を見せて粘り強くチャレンジします。ここで思い出したいのは絡みの法則です。人間関係はこちらが笑顔を見せると相手も笑顔を見せるという絡みのような面白い法則があります。こちらが先に笑顔を見せることで相手も自然と笑顔を見せてくれるはずです。この法則を利用すれば意外と簡単に相手を笑顔を見せるのでぜひ試してみてください。うまく相手が笑ってくればワンポイントとして担当しましょう。どんどんポイントを重ねていくといいことになっています。ゲームが無理だ相手と関係が良くなるという方法になっています。このゲームの良いことは仕事や人間関係の活性化が大変です。なんとか笑わせてやる。以前も笑顔をさせてやると思えば自然とコミュニケーションが増えるし、接する態度も良くなります。相手と接することにストレスなくて、むしろ楽しくなるのです。嫌なと思うからストレスなのであって、ゲームと思えば楽しくなります。不愛想な人は笑顔をさせるゲームとして取り組めば楽しくなるのです。不愛想な人は笑顔をさせるゲームとして取り組んでみる。日常生活に原料素を取り入れる30の方法、その13、独学で受学したことをなした写真マンの学園方法とは、ドイツの高校の写真マンは扉の席を隠したことで有名です。彼は幼少期に読んだ本の詩を推断しではなく、実際にあった出来事だと信じます。授業で成功したと本当の夢を叶えるため、発掘調査に乗り出します。多くの国が足を運び、調査を行い、見事扉の席を発見しました。シュリマンといえば、扉の席発掘の功績で有名ですが、それだけではありません。別の一面もあって、五学の天才とも言われています。シュリマンは独学によって18社国語を習得しました。遺跡の発掘調査には様々な国に行く必要があるため、それぞれの国の言語を見つける必要がありました。学園の習得はシュリマンにとって有名になるべきでした。少しでも、経費を削減したいため、通訳はせず、独学で語学を勉強しました。発掘調査の必要に対して、一つまた一つ独学で語学を習得していき、最終的に18社国語を成したのです。シュリマンはどうやって18社国語の言語を見つけたのでしょうか。シュリマンの勉強法は2人です。勉強の話は音楽と反復なのです。1日最低でも1時間の音楽を行い、これでもということを反復しました。日常で使う音楽を定番フレーズを定番1時間に音楽しました。平日も休日も雨の日もとにかく毎日音楽を徹底です。バスの4時間、郵便局の時間といった少ない時間も音楽に当てたと言われています。文法も1時、文法だけを問わずフレーズを丸ごと覚えることで感覚的に習得していきました。それだけで18社国語を見つけていったのですが、ほとんど変わりません。語学習得のコツはここにあります。語学を習得するなら音読と反復なのです。語学を習得したいなら音読と反復を徹底しましょう。音読を一回して終わりではありません。何度も何度も口に出し頭に刻み込んでいくのです。計算が必要な勉強には難しいが、語学系の勉強には音読と反復が徹底です。音読の方は語学系の方が反復系の勉強にも有効です。音読は視覚、聴覚、直感など多くの反復者の差がため、声の刺激が増え、覚えやすい特徴があるからです。語学は体で覚えるものです。語学の習得はスポーツに似ていると言われています。語学の習得は音読で始まり、音読で終わると思うくらいでちょうどいいのです。音読、音読、また音読。語学を習得したいなら審判の語学習得率を狙って音読と反復を徹底しましょう。語学系、反復系の勉強はひたすら音読と反復することで身につけていく。日常生活に原料素を取り入れる30の方法、その14、ゴミ収集さんと合わせたときは感謝の言葉を書ける30。朝のゴミ出しの時、ゴミ収集さんと顔を合わせることがあります。ゴミ出し隊員とゴミ収集隊員になった時、よくある光景です。ゴミ収集さんがゴミ収集者のゴミをどんどん投入しています。いつも大忙しの様子なのが特徴です。こうした場面では声をお願いしますと言いながら手渡すことが多いのではないでしょうか。よかった、間に合ったということした気持ちがあります。もちろん、礼儀正しい人でいいんですが、一瞬の場面ということもあって、ここで終わる人が多い。これをお願いしますと、あと、世界大使ことがあります。いつもありがとうございますという感謝の言葉です。一言世界大で印象の良い言葉に代わり、ゴミ収集さんも笑顔になっています。ゴミ収集していただけることはありがたいことです。ゴミ収集さんは、暑い日も寒い日も雨の日もゴミ収集を頑張っています。台風の中を仕事することもあります。ゴミ収集さんの立場になってみると、やはり感謝されると嬉しいものです。町の市民から直接言われる感謝の言葉と聞くものはありません。ゴミ収集さんのモチベーションがすることもないし、いつもお世話になっているのですが、いつもありがとうございますの一言は大切ですね。私たちの生活を支えてくれている楽しい存在です。ゴミ収集さんと顔を合わせたときは感謝の言葉をかけるチャンスなのです。ゴミ出しの時、ゴミ収集さんと顔を合わせることがあれば、いつもありがとうございますと伝える。日常生活に原料素を取り入れる30の方法、その15、好きだと思い込むことは、極力学の特効薬。覚えようとしなくても覚えられることがあります。一方、覚えようとしているのに覚えられないことがあります。あなたも両方経験したことがあるでしょう。どうしてこういうことがあるでしょうか。覚えようとしなくても覚えられることがある共通点があります。好きなことです。好きなことや興味のあることは覚えようとしなくても自然と覚えてしまいます。好きなことの判断は脳の扁桃体という部位で行われ、記憶は海馬という部位で行われます。実は扁桃体と海馬は隣接しているため、感情の起伏により扁桃体が反応すると、隣にある海馬の作用を及ぼします。 その試しにことが自然と脳の記憶力が向上してついつい頭に入っているのです。勉強でも好きな科目が頑張らなくてもついつい頭に入ってきますね。ここに記憶力学の特徴があります。覚えようとしているのに覚えられないことがあれば、一旦覚える努力は保留してください。そして好きになる努力から始めましょう。できるだけ興味を持ち、できるだけ好きになるです。興味を持たない、好きになると思うかもしれませんが、どんなことも面白さ、楽しさがあります。それに続いていないだけです。興味ないと決めつけるのではなく、一度じっくり向き合って面白さ、楽しさを調べています。さらには内容を調べても違います。こんな面白さがあるのか、こんな楽しさがあるのか。とあればあとは本当に教師です。今まで知らなかったら興味が持てませんでしたが、知ってみると興味になります。知識を受け入れるものが記憶力が発生されます。あることを覚えられなかったことが朝に覚えられてしまうのです。私はこれが好きなんだ、という自分に言い聞かせることも有効です。良い意味で自分を思い込ませてください。自己暗示の意思ですが、効果が認められた証です。好きだと思えば、たとえそれが思い込んであっても、伝統的なポジティブに刺激されるため、プラマーは記憶の体も活性化します。おのずと記憶のスイッチがついついスムーズに覚えられます。好きだと思い込むことは記憶力学の特効薬なのです。覚えようとしているのに覚えられないことがあれば、まず好きな努力から始める。日常生活に原理要素を取り入れる30の方法、その16、目覚まし時計を切ることを連続して楽しんでみる。私たちは普段目覚まし時計をセットして就寝します。目覚まし時計になってから起きるかと思いきや、目覚まし時計になる少し前に自然と目覚めることがあります。時には目覚まし時計になる直前というケースがあるのです。偶然にしてはあまりもタイミングが良すぎることがあります。そんな不思議な経験をしたことがあるのではないでしょうか。あなたは起きたのではありません。きっとそういうことは就寝前まるまる時に起きるぞという意識が強かったはずです。何がいいことですが、こういうふうになっています。実は私たちは起きたい時に起きられるという素晴らしい能力が備わっています。これを自己覚醒能力と言います。今はタイマーアラームです。タイマー時計があることは知られていますが、タイマーアラームについても存在していることが確認されています。まるまる時にまるまる時に起きようと意識してから就寝するとタイマーアラームがセットされ、その時間に目覚めやすくなるのです。自己覚醒はアラームで先ほどされるように心地よく目覚めるのが特徴です。この自覚醒能力を使った上手な楽しみ方があります。目覚まし時計を切ることを連続して楽しんでみてください。目覚まし時計を使わないで起きられば小さな感動を味わいます。自覚醒能力がきちんと働いたんだね。素晴らしい。と思うのです。タイマーアラームをセットするぞ。では、どうすればタイマーアラームをセットできるのでしょうか。基本は強く意識することですが、コツがあります。起きたい時刻を3回唱える、起きたい時刻の数だけマナーを叩くの2つが合体化されています。例えば、6時に起きたいなら6時に起きると3回唱え、次にマナーを6回叩きます。こうすることで、より強く意識できるような実感に脳に刻まれます。タイマーでタイマーがセットされ、意識した時間に起きやすくなるのです。一方、保険として通常の時計アラームを6時10分くらいにセットしておくといいでしょう。自覚醒がなくなっても通常の目覚まし時計になって起きられるので、脳を同時にします。もともと人間に備わっている能力なので、訓練すればできるようになるはずです。これといったメリットもなく、何に取り組めるのでぜひ楽しんでみてください。目覚まし時計になる直前に起きたら自分を止める。日常生活に原要素を取り入れる30の方法、その17、星座変があれば星座鑑賞の楽しみがアップする。毎日夜には素晴らしい仕事が行われています。星座による天体ショーです。天体では素晴らしい星座鑑賞を楽しみます。夜空の星を見るだけで星座が悪いと思いますが、なかなか難しくて比較することもあるのではないでしょうか。もちろん星を見るだけでも楽しいですが、星座が悪いともっと楽しみますね。そんな時に役立つのが星座早見です。星座早見ご存知ですか？ある日は時刻の星座の位置を一目で分かるようにした平座上の日のことを言います。星座早見は星座鑑賞の最もアイテムです。夜空を見た時、星座早見を確認すれば具体的な星座を楽しめるようになります。花咲く冬それぞれの季節には代表的な星座があります。例えば夏であれば夏の大三角形、何か特徴のレベル、異なるような場所の割合です。冬であれば冬の大三角形、何、こういうのが出てくる、その他、あとの来週で太陽の来曲線もあって楽しめます。星座変ならば、どの星が何なのか、季節の星座が何なのかの詳しい位置も含めて簡単に分かります。星の色や東急星座には星の位置まであるものもあります。ネットで簡単に見解し、どれもあるです。一つ持っておけば、一生災害点なので持っておいて損はありません。季節ごとの星座を楽しみましょう。星座変は星座鑑賞の楽しみは複数するのです。ちなみに、私が普段使っている星座変は2つあります。ビクセンの星座変と渡辺京星座書の星座変、サーハーモニーです。ビクセンの星座変は星座情報に加え、流星群、星座群まで詳細に掲載されています。渡辺京星座書の星座変、サーハーモニーは星座が記載されているので、星座のイメージがしやすいのが特徴です。それぞれの異なる特徴があるので、結局2つ併用することを尽くしました。星座変ならば、夜空を見るのが本当に楽しくなっておすすめです。星座変を使って夜空の星座を楽しむ。日常生活に原要素を取り入れる30の方法、その18、星空を眺めるときさらに感動を高めることは、夜空を眺めると星空が輝いていてきれいですね。星の天体観測は星空を見る場所であれば、どこでも可能です。条件などとなっていれば、自宅でも楽しめます。もちろん普通の星を眺めるだけでも十分涼しさを楽しめますが、さらに感動を高めることがあります。遥か昔の光と思って見るのです。星の輝きはちょうど今の光ではありません。どれも遥か昔の光みたいです。例えば、真っ白の夜空に輝くような星といえば北極星です。北極星までの距離はおよそ435光年です。つまり今見えているのは430年前の北極星、430年前の光ということになります。430年前といえば、豊臣秀吉の天下統一を果たした時代にあります。430年の前の距離で現在私たちに届いているのです。冬の大三角形の一つにポイントのベテルギウスがあります。つまり今見えているのは500年前のベテルギウス、500年前の光ということになります。500年前といえば、日本では戦国時代の真っ只中です。500年前の距離で現在私たちに届いています。夏の大三角形の一つに拡張のベテルギウスがあります。ベテルギウスの距離はおよそ1400光年です。つまり今見えているのは1400年前のベテルギウス、1400年前の光ということになります。1400年前といえば、日本では朝日大学一般巡回や憲法17条が制定された組織のことです。1400年前の距離で現在私たちに届いています。どれも遥か昔の光ですね。夜空に見えている星のほとんどは昨日遠くなることない時間の中でようやく地球に到達した光です。奇跡的なことであり、これほど神秘的なことはありません。これを意識しながら星空を眺めると夢が変わります。遥か昔の光を見ていると思いながら眺めるとより一層美しく見えるはずです。宇宙のほとんど感じるのです。ちなみに太陽もたった今の光ではなく、およそ8分前の光です。太陽から出た光は8分19秒後地球に届きます。つまり今見えているのは8分前の太陽、8分前の光ということになります。これはこれで太陽の夢が少し変わっているのではないでしょうか。夜の星の距離をチェックしてみるのもいいですね。星を見ながら星の感動を発揮します。ぜひ想像力を働かせてください。天体観測がもっと面白くなり、もっと感動的になるのです。星を眺めるときは遥か昔の光を意識しながら眺める。日常生活に原要素を取り入れる30の謝罪するとき後悔という言葉を使うとしています。自分の店で相手に迷惑をかけてしまい後悔しています。申し訳ございませんといった追加で相手に謝罪します。普通に聞くと間違っていないように思われますが、実はここに NG ワードが含まれています。例えば、自分の店で相手に迷惑をかけたとします。相手に対して謝罪を述べますが、次の追加を聞いたときどちらに誠意を感じるでしょうか。1、申し訳ございませんでした。自分の誤解を誤解しています。2、申し訳ございませんでした。自分の誤解を反省しています。ほとんど同じに聞こえますが、言われた相手は違った印象を受けます。1つ目のフレーズは後悔という言葉が使われています。ここで後悔という言葉が使われるのは違和感があります。後悔という言葉がやらなければよかったという意味はありますが、相手に対する謝罪の気持ちが感じられません。自分のことだけになっています。後悔していますと、相手は十分な誠意に感じられず納得しないでしょう。自分のことしか考えていないよね。申し訳ないと思っているよねと感じ、痛みが収まらないのです。反省は自分の言動を振り返り、自分が悪いことをしたとはっきり認め、相手に謝罪するという意味です。反省という言葉は相手に対する謝罪する気持ちも含まれます。自分の誤解を反省していますという意味だから、相手の痛みが収まるのも早くなります。後悔と反省は似てきているもの。ちょっとした言葉の違いですが、相手の印象は大きく異なります。相手に謝罪するときは後悔より反省ということが適切なのです。謝罪するときは後悔ではなく反省という言葉を使う。日常生活に原要素を取り入れる30の方法、その30、苦手なことは集中的に勉強するとまさに克服できるかもしれない。勉強では苦手なことに悩まされます。あなたの苦手なことは何ですか？苦手なことはあなたのより難しく感じられます。今の具体的なことが多くスムーズに勉強が進まず、点も取りにくいものですね。しかし、苦手と決めつけるのはまだ早いかもしれません。受験生の間では、たびたび面白い現象が目撃されます。夏休み中、苦手なことを克服して集中的に勉強したら、かえって得意なことになったというケースです。意外とこういうケースは多いのです。苦手なことであってもしっかり勉強したおかげで自信が持てるということがあります。今まで苦手だったのは、まともに向き合っていなかったからでした。きちんと勉強していなかったからでした。きちんと勉強していなければ、よく理解できず、点も取れず、苦手意識が生まれるのも当然です。苦手意識があると、ますます勉強しなくなり、勉強しながら、ますます苦手意識が強くなるというような診断に陥ります。もともと適性があったとしても、全く勉強しなければ、それに気づく苦手なものとなるのです。苦手なことがあるなら本当に苦手なことを語ってみてください。本当に苦手なことというケースもありますが、5倍全入団というケースもあります。案外きちんと勉強していなくて、それが原因で苦手を思い込んでいるかもしれません。一度集中的に勉強してみることです。苦手なことを復帰したのを持ってて、これでもかということがどこでもあります。苦手かどうかの最終判断は集中的に勉強してからすればいいことです。それでも遅くはありません。 しっかり勉強してみて、それでもやはり難しく感じられるなら本当に苦手なことなのでしょう。しかし、一方で集中的に勉強することが、さらにゴルフ不利かもしれません。苦手なことが得意なことに苦手な可能性もあるのです。苦手なことは以上、ゴルフ不利なので集中的に勉強してみる。日常生活に原料を取り入れる30の方法、まとめ、その1、トラブルが起こったら事件を防いでみる。その2、ラジオ体操をダンスゲーム、そして考え本気で真面目に取り組んでみる。その3、突然やる気スイッチが入ったらもたもたしないで過ごそうとする。その4、好みでない音楽が流れたら普段聴かない音楽を聴けてラッキーと思いながら楽しむ。その5、今日の長い音楽したことは今日も一日ハッピーになりますようにと思う。その6、仕事中のものは何となく飲むのではなく実感に味わって飲む。その7、流れを楽しみながら食事をする。その8、雲の名前を覚えて雲の名前やゲームを楽しむ。その9、普段は見られない変わった形の雲を見られたらラッキーと考える。その10、複雑な駅はメロゲームとして楽しむ。その11、幽霊の存在を指定する。その12、手術の恐怖はワクワクする予定を考えることで乗り越える。その13、海岸に突っ込みを入れてみる。その14、運動不足だと思ったら日常生活にプラスアルファ運動を取り入れる。その15、残業をしなければいけない状況になったら、いっそのこと立ち直って前のめりで取り組む。その16、コットスローで飲み比べをしてみる。その17、しっかり学んできたら自分を褒める。我慢した分だけしっかりストレスを解消させる。その18、家にスマホを忘れたらスマホなしの一日ということにして楽しむ。その19、憧れのアイドルとデートできますようにと念じながら特にする。その20、魚は鬼があるからないという人はこっそりゲームと思ってみる。その21、七人やなさと鍛えた時はおもしなしかよりおもしなしねと答えてスマートに対応する。その22、自分に対することは厳しい言葉と優しい言葉をコントロールする。その13、ご家庭安定の勉強はひたすら温度を反復することで身につけていく。その14、ゴミ出しの時ゴミ収集さんと顔を合わせることがあればいつもありがとうございますと伝える。その15、覚えようとしているのに覚えられないことがあればまず好きな努力から始める。その16、目覚まし時計が鳴る直前に起きたら自分を褒める。その17、星座早めを使って夜間の星座を楽しむ。その18、星を眺めるときは春から昔の下に意識しながら眺める。その19、謝罪するときは後悔ではなく反省という言葉を使う。その30、自分には学び続けない一面があると考え良いことにチャレンジしていく。